こんにちは、遠藤克樹です。秋山長健次の経営者のマインドサプリ、山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、質問に行っちゃっていいですか？
はい、お願いします。
ということでね、早速質問行きたいと思いますが、今日はですね、3代目の経営者ですという形でいただいております。出口戦略としては事業承継を考えており、息子たちが30を超え始め、承継準備がリアリティを帯びてきました。しかし、どこの家族経営でも抱えているテーマだとは思いますが、息子の成長の問題があります。いろいろな側面もはあるものの、軸がなく意思決定においてブレブレとなっているように思います。有名な、某人材教育会社の経営プログラムにも参加していますが、大きな成果が見られておりません。このような時こそコーチングでの軸作り、ビジョン形成が重要なのではと考えておりますが、実際にこのようなケースでのコーチングの期待できる効果というのを教えていただけないでしょうか。ということで、質問というよりも商談ですかみたいな質問ですね。
この社長さんというかお父様っていうか、気持ちはすごいこう分かる。その自分の息子に承継させたいんだけども、気持ちあるんだけど、なんか見てるとちょっと不安というか、大丈夫なのかなと。
ああ、親ですからね。
まずはこの方の質問にその答えると、このようなケースのコーチングの期待できる効果は何ですかというとですね、
もういきなり答えるんですね。
はい、一つ、その私がやってるプログラムっていくつかある中で、やっぱりその人の、その自分の、棚卸しって言いましょうかね、自分の内面を見ていくというのはやります。そのことで何が分かるかというと、いわゆる、自分の大切にしている価値観だとか、あとは、才能とか能力、そこをしっかりと見ていくってことはできます。で、その結果、自分自身っていうのはこういうところを強みだから頑張ればいいんだなというところと、もう一つ、実はその強みが弱点になっていることがめちゃめちゃ多いんですよ。例えば、ある方は能力としてめっちゃくちゃ思考が早いと、そのことを自分気づいてないんで、周りの部下がバカにしか見えないみたいなのがあるんですね。
創業経営者に多いタイプパターンですね、それね。
で、そうすると、そういう自分の強みが弱みになっていくんだということもちゃんと自覚して、簡単に言うと自分の取説ですよね。自分の取扱説明書というものを熟知して、そして、経営をしていくということについては、サポートはできるし、サポートはしています。
これがコーチングの期待できる効果というところですね。
ただ逆にできないことというのがあって、ここで次に問題となってくるのが、多くの場合は、この息子の方とお父様の関係性というのは必ず存在します。そこについてはやっぱり私の方でやっぱりできないんですね。そもそも、誰かと誰かの関係性を良くするっていうのは私にはできないというか、コーチングの領域ではないというか、その当事者がそのお互いにその問題にどう向き合っていくかっていうところがめちゃめちゃ重要になってきます。で、特にこの事業承継で息子さんにという場合は、お父さんの方、承継を、していく側の方の、その息子との考え方とか自分の中の問題点とか、そういうものを相当深く見ていかないと、単純に何かを押し付けちゃう場合が非常に多いんですよね。
ですから、ここで言うと息子が問題だというふうにされておりますが、それはそれでそうで、才能やら能力だったり、いろんな棚卸しをすることで自分の取説を手にして、自分をうまく使えるようになるというのはすごく重要だろうと思うけども、そもそもこの息子さんがそういう状況にあることについて、この3代目の方の社長さんの方はどう考えてるかを考えないと、決して息子の話だけじゃないって話ですかね。
やっぱりそこには2つあって、事業承継をしていく側のお父様側の、その自分のマインドっていうのはどういうふうに思ってるのかってことを見ないといけないんですよ。 でここで、ね、結構意外に見づらいというか出てきちゃうんですよ。隠れてるというか、いや息子のために会社のためにっていうふうに思ってるんだけども、実はここの深いところで、自分のやってきたものを、気づいてきたものを壊さないでほしいとかね、
はい、
だけど言葉ではいやもうあいつの時代なんだから、あいつの好きなようにやればいいんだよとか言いつつも、そのなんか自分のなんか培ってきたものに傷をつけてもらいたくないっていうのもやっぱり隠れてる場合もある、
うん、
という意味においてそのお父様側が自分の承継するということについての自分のその正直な気持ちっていうのをどう向き合っていくのかっていうのが一つポイント。でもう一つはこれ息子さんの問題なので、その息子さんが軸がないということについてこのお父様はそれって息子の問題だと思ってないかっていうことが一個あって、
どういう意味ですか？
ですから
息子の問題だと思ってないですか？息子の問題だと思ってますっていう質問です。
息子が良くなればいいんだっていうふうになってないかってことです、
は
い、
あ
それ息子が良くなれば自分の期待通りになれば、うん、そこで問題はないんだっていうふうに思ってないかどうか。
ここで秋山先生が見ているのは親父の価値観を押し付け的な感じになってないかっていう意味ですか？
うん、一つはそう価値観を押し付けてないかということと、結構こういう場合の息子さんって苦しんでることが多いんですよ。その苦しんでるってことに対してこのお父さんはどういうふうに見てるのかということです。
ああ、まずそのこと自体見てないんじゃないかって言いたいことですか？
そういう場合が多い。 あいつも苦しんでんだよねみたいな、
うんうん、
やっぱダメなんだよね、軸がないから軸持たないとダメなんだよっていうふうになんかこうちょっと他人行儀っぽいじゃないですか。
ああ、そういう意味です。
そうするとまあまあ、人によってなんですけども、あいつ苦しんでる、軸がない、うん、ちょっと軸がないからダメだ、じゃあ秋山さんとこ行って軸作って
きてこいと
っていう、そのなんだろう、うちの部下が幹部が軸がないから秋山さんとこに行って軸作ってもらえっていうのと似てるんだけどちょっと違うというか、
愛情がゆえの軸作れみたいな。
そうそうそう、まあ、
どっちも一緒なんですかね、幹部も息子も。まあ確かにね、でもそうですよね。幹部と違うのは、血縁というね、いろいろここに資産相続の話も含め、ちょっとね、幹部という他人とはまた違ったと複雑な感じになってくるので、一概に一緒って言えないところは、やっぱ関係性上深いがゆえに起きるところなんですかね。だからこそ、なんかお父さんが、客観的に息子のテーマとして切り離してねえかということですか？
そうなんですよ。でここでまたややこしいっていうか難しいのは、あえてそうすることがなんかいいことだみたいにやっぱ思ってる方が多い。ああ、
可愛い子ここには旅を崖から突き落とせ的な。
そうそうそう、やっぱ親として息子を育てるものとしてね、そんなベタベタするんじゃなくてスパッと切ってそっち側でやってこいぐらいなのがなんか親としての美学みたいに、それ自体は大きな間違いじゃないかもしれないけども、なんかそれをやること自体が正解だみたいにやっぱ思ってしまう節があるんですね、
うん
うん、これは特にね、同性だとするとお父さんと息子だとさらにそれが加速する傾向があるような気がしますね。
というところになりますかね。なのでコーチングとして期待できることがあるんじゃないかというところはおっしゃる通りですと、
うん、
いうところありますが、あんまりそこをじゃあコーチングで全て解決するかっていうと決して、
そうそう、その今ここで事業承継の中で抱えている息子さんの能力才能っていうのを本人が自覚していくということは手伝いますが、これから、超えなくちゃいけない壁の事業承継の大きな問題ポイントというのは私のコーチングのここでは解決できない。むしろそのお父様側の内面にご自身がどう踏み込んでいくかということの方がより重要なテーマになってくるというふうに見ています。
まあ、互いにそれぞれのテーマがあるということですね、
うん、
なるほど。一旦そんなところですか？
まあ、そうですね。ですから本当に息子さんにとっても重要なタイミングだと思いますが、お父さん側にとっても本当に今まで向き合わなかったことを向き合っていくというタイミングなのではないかなと私は見ています。
うん、 まあ、ということで、あの質問者の方には、あ、俺もですかって感じになったかもしれませんが、
両方するかもしれませんけどね。
というところですね。
はい。
ちょっと事業承継の問題はね、あの、いろいろあると思いますので、またありましたらいろんな角度からいただけたら、一緒に考えていければと思いますので、お寄せください。終わりましょう、はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で、秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。